ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の二人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
いや、よしくん、
はいはい、
暑いね。
暑い
これ収録の時ね、エアコンの音が入るんで止めて撮ってるんですよね。で、すごい暑いんですけど、めちゃくちゃ今美味しいワインをね、
はい、
いただいておりますね。
今日はスペシャルなんで。
スペシャルですね、はい、なぜスペシャルなんですかね。
いや、今日はですね、はい、東京からゲストに来ていただいて、はい、
そうですね、スペシャルゲストに来ていただいてですね、はい、今回ゲスト会ということで、はい、よしき君とね、ちょっとゆかりのある方、
はい、ちょっと緊張しております。
緊張してますか。
はい、
じゃあ早速紹介させていただきましょうかね。
はい、
今回はね、
はいはい、
東京から、うん、ルシエーヌのオーナーソムリエである飯野瑞希さんに来ていただいております。飯野さん、今日はよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
テイク2ですね、これ。
言っちゃっていいの、そんな。
言っちゃっていいの。
あ、はいはい、
いや、さっきね、どれぐらいの 2,3 分かな、
はい、
回してたら、うん、僕が撮るのを忘れてて。
珍しいよね。ちょっと緊張してる。
そうそうそう、
うん、
いや、今日はだってはるばる来ていただいてる。
そうです、そうです。
ルシエーヌはね、以前ワインの輪でもね、紹介させていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
はい、よしき君がね、お便り会の時かな、
そうそう、うん、おすすめの店ありますかっていう、お便りでいただいた時の答えみたいな感じで、
うん、
しんちゃんは関西でおすすめの店、
うん、
僕は関東のお店のおすすめみたいなことを言い合ったような気がしますね。
そうですね、
はい、
東京で確か2店舗紹介して、そのうちの一つで、なんか結構通ってたんね。
そうなんです。今ルシエーヌ南青山でやられてるんですけど、以前は広尾でアンクーっていうお店をやられてて、その時に広尾のレストランで働いたんですね。レストランの仕事が終わった後に足しげく通っていたお店が飯野さんのお店だったんです。で、そこでいろんな美味しいナチュラルワインを飲ませてもらって、すごく感銘を受けて、すごく影響をいただいた方ですね。
そういう方に今日はね、出ていただけるということで、はい、ちょっと飯野さん のプロフィールを簡単に僕の方から紹介させていただこうと思うんですけど、
はい、
2003年ナチュラルワインの父と言われるマルセル・ラピエールに師事し、ナチュラルワイン作りを体系的に学ぶ。2005年に帰国後、ナチュラルワインを伝えるべく活動。2016年からは日本最大のワインスクールであるアカデミー・デュバンの講師を務められております。現在は南青山でナチュラルワインとビストロ料理を楽しめるルシエーヌを運営。その他にも E のナチュラルワインセレクションとしてナチュラルワインの販売や、オンラインテイスティング会として作り手や地域の解説を行うコミュニティの運営、また伊豆大島海底プロジェクトナチュラルワイン部門に参加。毎週木曜日にクラブハウスでフランスナチュラルワイン機構を配信されたり、さまざまな角度からワインに携わっておられますっていうね、これ簡潔にまとめたつもりなんですけど、いろいろやられてますね。
いやいや、しんさん、ありがとうございます。なんか細々と調べていただいて、
本当にもう、いやいやいや、
大変恐縮です。
いやいやいやいや、ね、すごいこういろいろやられて、最後に言ったクラブハウスはよしきくんがね。
そうなんです、二人でやらせてもらって、
相方でね、
はい、
毎週木曜日の10時からやられて、
はい、
ワインの輪は結構ね、初心者向きというか、広く浅くワインのことを話してるんですけど、フランスナチュラルワイン機構はね、もうちょっとディープな話とかが多いですね。
そうですね、結構入ってくる方もワイン勉強してますとか、うん、そういう方が結構多くって、逆に突っ込まれる、ね、こともあったりしますよね。
間違えてました、すいません、みたいな感じも。
あ、そうなんですか。
あったりしますけど、はい、でもとても、なんかいい出会いがあるというか、まあ、今回京都を来たのも、はい、まあ、そういった方のオフ会じゃないですけど、まあ、そういった形で集まろうよみたいな形で来ているので、
う、
はい、
そうですね、昨日ちょうどそのオフ会があって、まあ、僕も参加させてもらったんですけど、一緒にね、ワインを飲んで、
うん、ワインを通じて会ったことのない人たちが会えるっていう、そういうことで、だからワインってすごいなって思いますよね。
そうですよね、
うん、
あ、やっぱり飯野さんも、まあ、当たり前ですけど、そういうワインの人と人をつなげる力みたいな、そういうとこに力をまあ感じるんですね。
お酒の種類の中で、うん、やっぱりワインってそういうのはより大きいかなっていうのは思いますね。
そうなんです。僕もこう魅了された理由の一つとして、もちろん美味しいがあるから、まあ、つながるっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
その人と人
の輪っかを作れるんですよね、
うんうん、
そこに1本あのワインがあれば、
うんうんうん、
見知らぬ人とも乾杯してすぐ飲めて、
そうですよね、
でそのねワインの話題からいろんな話題になってっていう、それがなんかワインの素晴らしいところで、
確かにねすごく吸引力ありますよね、
うん、
ワインって
世界各国で作られてるっていうのもあると思うんですよ、
うん、
なんかいろんな国の人たちがいろんな国の形で飲んでるから、うん、その文化の中に根付いてる、
うん、
だそういうのはすごく感じますよね、
だからそうですよね、
日本人だけじゃなくて世界各国の人と和を作れることできますよね、
うん
う
ん、
そうですね、
まあ、よしき君が初め通われた時、通われた時って
なんでちょっと敬語やね
通い出した時って、
はいはい、
あの飯野さん覚えてます、なんか印象として。
いや覚えてます覚えてます、やっぱりあの吉木さんすごいそのなんていうんですかね、すごい腰の低い方なので、
うん、
京都弁っていうんですか、
うん、
の方ですごい慎重なんですよね、
うん、
でその時からもうこちらのことを立ててくれてですね、
うん、
だからやっぱりそういう方なのですごく印象に残ってますし、
うん
うん、でもやっぱり吉木さんのなんですかね、そのまあ、面倒見が多分いいんでしょうね、一人じゃなく飲食の同業の後輩、他のお店のですね、
はいはいはいはい、
人たちを連れてきてくれたりとか、
あ
だからそういうこともやっぱりあったりとかするんですよね、はいはいはい、でもう紹介してくれるよう な, そのなんか感じがあったりとか、和を大事にっていうんですかね、
はいはい、
すごい昔からしてたなっていうのはすごく印象的ですよね、
いやなんかありますよね、そのよしきって、まあ、ええ風に言ったらこう人徳があるって言った
ら、うん、そんな感じがすごくしますよね、
いやありがたいです本当に、
敷居が低いんでしょうね、
あまあ誰でも喋りやすいと思ってくれたら一番嬉しいけどね、それは、
うん、結構ワイン関係の人って今はちょっとなくなりましたけど、やっぱりこう話しにくいイメージがあるんですよ、
うん、
こう自分が好きと思ってるワインが世間一般的にそんなに評価されてないもんやったらどうしようとか、美味しいって言ったらこれどう思われんやろとか、
うん、なんかありますよね、うん、
なんか他者の目をちょっと変に気にしてしまうみたいな、
うんうんうん、
で結構ね敷居の高い世界やと思ってたんですけど、うん、やっぱこうナチュラルワインと出会ってからなんですけど、その辺がこう取っ払われて、
うん
まあ、もっとこう庶民的に楽しんでもええにゃみたいな、
でもそれがなんかようやく日本に根付いてきましたよね、結構昔やっぱりブルゴーニュとかボルドーとかが流行ってるというか、
うん、
やっぱりそのちょっとインテリの人のお金持ってる人の飲み物、
うん
だったけれども、なんかそれがこう今普通に降りてきてるというか、親しみやすく生活に根付いてきてんのかなっていうね、
そうですよね、なんかフランスの映画とか見ててワイン飲むシーンとかむちゃくちゃカジュアルじゃないですか、普通にもうなんか適当な外の場所にバンってテーブル置いて、ポンって開けてみたいな、本当にこうなんか宴会してるみたいな雰囲気で、
いや確かにこの数年で捉え方は変わってきましたよね、うん、もう目に見えるほど、
うんうん、で昨日ね夜2軒目ですか行ったお店も、うん、もうねすごいもう人が溢れてて、うんまあ、ちょっとこのご時世にいいか分かんないですけどちょっとこっそりね、まあ、一応東京じゃないんでね、
はいそうですね、
東京じゃないですよ、
はい、解除されてますね、
はい、
京都は、
東京じゃないです僕がいるのは東京です、京都ですあのええ感じに言っ
ちゃって
ますよ、
ええ感じに
京都です京都です、
はいはいはいはい、すいませんでした、はい、でもねやっぱりその皆さんのカジュアルさっていうんですかね、
うん、
まあ、そうやってすごいよなって思いますよね、
うん、そうですよね、あとそういう店との出会いも僕大きかったかもしれない、
うーん
こうすごいレストランでワインを飲むみたいなイメージがあったんですけど、なんかああいう半分立ち飲みみたいな感じ で、
うん
でサクッと仕事終わりに 2,3 杯飲んで帰るみたいな、あこんな飲み方もあんねやワインってみたいな、
うーん
まさに飯野さんのこの前やるとアンクーっていうのもそういう意味もあるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ一杯やろうよっていうような、
あそうなんですね、
はい、そう一杯だけ飲んでいいよみたいなね、そういうのがあるので別にご飯食べなくてもいいしみたいな、
うんうん、そういう気さくに寄れる店が増えてきたっていうのも大きいかもしれない、
うん、大きいと思う、
うん、
でもそれはやっぱりそのお店やる人たちのレベルが上がってきたってことですよね、
そういうことですよね、
うん、だからそれがカジュアルにサービスができるような体制ができてきたのも、
うん、
多分やっぱり体制が整ってきたというか、
うん、
まあ時代がそうなってきたというか、
うん
うん、新しい時代が、
そうですね、飯野さんはすごい関わられてる年数が長いんで、その時代の変化も感じますよね、
そうですね、
うん、
まあちょっと商売上がったりっていうところもありますけどねやっぱり新しいお店がねできれば最初のねそういうのがなくなってきますからね、アドバンテージがね、
そうですよね、
うん、
でね、このプロフィールにありました、こう2003年から、ナチュラルワインの父と言われるマルセル・ラピエールに師事し、 ナチュラルワイン作りを体系的に学ぶっていう、まあ冒頭に言いましたけど、これ18年前ですよね、この時点で。
そうですね、もうそんなになりますね、
そんなになりますね。でこの前っていうのはどうやったんですか？
その前はですね、あの同じく南青山にある、はい、とまあ、お店で働いてたんですね。でその時は、はい、ブルゴーニュのワインがカーブの中に1万本ぐらいあるような。
1万本ですよ、
お店で。
すごい数。
そうです、
すごい数。
でもそれは10坪ぐらいしかないお店なんですよ、
お店自体は。
そうです、
考えられない。
で別にセラーがあって、近所に、でそこにブルゴーニュがあったんですよ。
ブルゴーニュだけで1万本ですよね。
そうそうそうそう、
考えられないよ。
なんかバランスすごくないですか、10坪の店に対して。
あ、そうそうそう、1万本の。もうそのまあオーナーさんがね、ちょっと頭がおかしかったんですけど。
言っちゃっていいんですか。
いやいやいや、もう絶対聞いてないと思うんで。そうだから、その時にやっぱりブルゴーニュいい時代だったというか、まあロマネコンティが例えば店売りで30万円とか、
いや
例えば15万円ぐらいで入ってくるみたいな、
は
い、
15万で飲めるんですか、
まあ、仕入れが、
ね、仕入れが、
はいはいはいはい、例えば例えば、
はい、30万を売り値にしても今考えたら安すぎますよね。
そうですね、
4分の1ぐらいですか。
そうそうそう、
5分の1、それぐらいですよね。
そうそうそう、ご存知かもしれないんですけど、アンリ・ジャイエというブルゴーニュの神様って言われてる人がいたんですけど、はい、もうまあ亡くなってますけど、うん、まあ、その人のワインも10万円以下で飲めたりとかっていう、
アンリ・ジャイエ、
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 隣の書籍にもありますけど、うちの、
うんうんうん、
アンリ・ジャイエ、僕知らないですね。
そう、うん、あ、いやもうすごい人ですよ、
ね、すごい人、
うん、もう神様と言われるぐらい
の、ね、そうですね。だからその一時代を、まあ、その人が築いた感じで、ブルゴーニュの中ではですね、
うんうん
うんうん、でそういうのをずっと扱ってたお店にいました。
どれぐらい売られたんですか。
4年ぐらいですかね。うん、まあ、その方がまあ新しいお店出すタイミングで、はい、まあ、その青山のお店を任されてやってたんですけど、はい、まあ、そこのお客さんたちとの出会いが非常によくって、
はい、
まあ、それでなんかこう、まあ、そういう人たちとこうずっとつながっていくためにはもっと勉強しなきゃなとか、
うん、
あの世間知らずだったので、うん、もっとこう社会を知りたいなということで、まあ、フランスには行ったんですよね。
あ、なるほど、
うん、
ちなみにそこがあのキャリアとしてスタートですか、ワイン関係の。
その前にですね、はい、もうちょっとまあ20歳ぐらいからまあフランス料理店では働いてまして。
じゃあもうキャリアとしては20歳ぐらいから、
まあ、フランス料理ということではそうですね。
でワインとしてすごい大きな影響というか大きなきっかけだったのがそのもともと青山にあった お店南青
山ですね。ソムリエになろうかなと思ったのは、はい、その前の会社がとある企業、日本の企業のファミリーレストランチェーンが、
はいはい、
フランチャイズでフランスですごく最大のブラスリーチェーンと契約して、
うん、はい、
日本に何店舗があったんですね。1店舗でだいたい150席くらいあるような、まあ、そういうお店ですね。やっぱりバブルの時代にできて、
はいはいはいはい、
ですから表参道の中心とか、
うん、
外苑前とかあと港未来とか、
うん、
まあ、そういうところであったんですけど、そこはやっぱりフランスのフランチャイズだったので、はい、フランスにまあ行けばそのチェーンのまあ人たちと会えるっていうか、
うん、あ、じゃあフランスの言ったらチェーン店が日本にやってきたみたいな、
うん、あ、そういうことですね。
今はもうないんですか。
今はデパートの一部に残ってます。
お
ー、あの FLO って書いてフロって言うんですけど、
はい、あ、そんなん初めて聞きましたね、
はい、チェーン店の大元に行こうかなと思って24歳の時に初めてフランス行ったんですけど、
1
週間ぐらい自分でお小遣い貯めて行ったんですけど、はい、でその時に初めてブルゴーニュに連れてってもらったんですよ、
はい、うんうんうん、
日本の、ね、山梨のブドウ畑とは違って、
うん、
まあ、下からこうブドウが、ね、こう生えてですね、
うん、
でそういうまあ広大なブルゴーニュの畑を見て、うん、ちょうどボーヌにも行ったんですよね、
はい、
でボーヌのまあブシャールっていう会社だったんですけど、下にすごい、こちらの言い方でごっつーでかい、
ごっつーでかい、
すいません、ちょっと、
まあ、
方言がちょっと、
ね、もう一回言ってみてください。
ごっつ
あのイニさんもう今ごっつって言わないですもん。
あ、本当ですか。
はい、もうなんかめっちゃとか、
あ、めっちゃ、はい、それが若い方の
まあダウンタウン世代ですからね僕ら、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、
ごっつでかい、ごっつでかい、何があったんですか。
あのカーブ地下セラ
ー、あー、ごっつでかい地下セラーが、
そうなんですよすいません、ちょっとあの
それで、いや、いいですよ、
はい、それであのやっぱり感動するんですよね。
え、そこはもう、
うん、
どれぐらいの量が
いや、もうなんで分かんないですね、もう想像ができない。
え、1万とかではない。
いやいや、もっとです、もう10万本とか、
多分10万本、
多分そんな感じだと思います。
地下セラーというよりなんか洞窟みたいな感じですよね、なんか、
まあ、ああいう、そういう風になってますよね。
ああ、もうあんまり整えてなくて 大きな穴みたいな。
そうですね、ただそこにもうかなり昔のストックがあったりとかして、で、まあ、説明を受けたのはやはりナチが侵攻してきた時に、うん、ここをもうギリギリ守ったとか、
あ
そんなようなことを聞きましたね。うん、そう、でもその時にめちゃくちゃ感動して、はい、あごっつ感動してい
や言い直さなくてい
いですよ、しつこいしつこい、
はい、言い直さあんまりごっつ言わない、
あんまり話が入ってこなかった
そのごっつでしか話が、はい、
申し訳ないです、
どうぞ
でまあ、あの、はい、いやいや、そうそうそう、これは人に伝えなきゃいけないなって、この文化はやっぱり人に伝えるべき文化だなっていうことで、ちょっとワイン勉強しようかなって思ったんですよね。でその前はギャルソンだったんですけど、はい、あの帰ってからはやっぱりソムリエの勉強を始めたっていう感じです。あ
そこはまあソムリエとしてのキャリアの
スタート。そうですね、うん、
あじゃあもう現地で始まってるんですね、いわば。
そうですね、もう意識が芽生えたのはそこですね。
うん、そのセラーを見て、
セラーとか、あとはそのブルゴーニュの風景とか、そういう人たちとか見てすごく感動を覚えて、
うん、まあ、もちろん向こうでワインも飲んで、
うん、そうですね、飲んでましたね。でも正直その頃って僕全然お酒飲めなくて、はい、もう350の缶ビール飲んだら真っ赤かになって、今では考えられないですけど、うんうん、
そうですね、
うん、そうそう、それぐらい飲めなかったんですよ。でもやっぱりそれでもなんかすごい感動して、はい、うん、勉強し始めましたね。
へえ、うん、いやそれでソムリエになられたっていう吉木君とは雲泥の差の理由
か。いやもう全然違います。僕なんてもう本当に何よ、あの
武器が欲しかった、
武器が欲しかったみたいな
バーテンで要は箔が欲しかったわけよ。
そうそうそう、うん、何かをこう自分で言える武器が欲しかったっていうのが始まりですからね。
いやでもそれも立派なきっかけですよね、
うんうん、立派なんですかね、
うん、でも今こうやってねワインを一生懸命自由なワインということで紹介していて、うん、まあ、そこにやっぱり甲斐があったというかね、うん、そのがまたスタートだったっていうのはすごい素敵なことですよね、う
ん、でもそんなもんですよね、うん、楽器やるのとかでも多分女の子にモテたいからギター弾くとか、なんかボーカルやりたいからモテるかもってやって、
うんうんうん、
で結局どっぷり行って、
うん、
音楽がもう最優先になるみたいな、
うん、
きっかけはまあ何でもいいんですよね。
そうですね、うん、そうそうそうそう
っていう感じで、でもきっかけからしてもすごいですね。
そう考えたらすごいですね僕。
いやすごい
言っちゃ、自分で言っちゃいました、
ね、ああごめんなさいごめんなさい、ちょっと調子になっちゃいました
いやでもすごいですよその出だしが、
うん、けどまあ言ったらもう最初からずっとフランス畑というか、
うん、
そうですね、
ギャルソンってあの、まあ、言ったら接客係みたいな、うん、サービスマン、うん、みたいなことなんですけど、
うん、
まあ本当に最初から今までずっとこう25年ぐらいですか。
まあサブリエを取ってでもう20年以上ですね。
ですよね、うん、フランス畑一色ですよ、
うん、そうですね。
話がちょっと逆になりますけど、その後あの1万本セラのレストラン働いてるじゃないですか。
そうですね、やっぱりそのフランス行って感動したんですけど、うん、やっぱりそのお店だともうちょっと勉強するの足らないなと思ったんですよね。ワインをちょっと集中して勉強できる環境に移ろうかなと思ってで、はい、移ったのがそこでしたね、はい、
うん、でそこからさらに深めるためにフランスに渡られるんですよね、うんうん、それがまあ冒頭紹介した2003年なんですけど。
そうですね、その当時は、はい、まあ、逆に言うと今はインターネットがあって、
うん、
Facebook で生産者とつながっていて、うんうん、いろんな映像が手に入って、うん、情報が手に入りますけど、うん、でワインの書籍もたくさんある、
うん、
でその当時はロバート・パーカーさんという方 の、うん、あのすごいぶっとい辞書みたいな本があって、
うん、
それしかなかった逆に言うと、うん、
あのパーカーポイントと呼ばれる、
ね、そういうことですね、そういうことですね、うん、だからその日本のワインも作ってましたけどもちろん、うん、でもやっぱりそれほどでも当時はなかったですし、うん、今ほどではなかったので、うん、まあ、勉強するのにはやっぱり行っちゃった方が早いんじゃないかとか、うん、まだ全然20代のガキだったんで、うん、先ほどのアニジャイの話ですけど、はい、まあ、神様と言われたりとか、
はい、
その甥っ子がまあ天才とかよく言われてたんですけど、はい、まあそういう人たちは一体どういう生活してるのかなとか、一体作ってる人たちはどういう人たちなんだろうなっていうのを知りたいなっていうことがあって行ってみようかなと。
だからもう行くしかないんですね、知るには。
そうですね、知るには行くしかなかったですね。
その時はマルセル・ラピエールのところに行かれたと思うんですけど、連絡とか取れないですよね、行く前に。
話長くなりますけど、もともとはロマネ・コンティってありますよね、
はい、
ロマネ・コンティのオーナーさんが2人いるんですよ、
はい、
でそのオーナーさんの1人のプライベートセラーに 行くはずだったんです。
まずその時点ですごいな、うん、
でそれは南青山のお店のオーナーが1万本ぐらいね、はい、持ってるわけですよ、はいはいはい、ブルゴーニュのワイン、はい、ロマネコンテのオーナーさんフリューレロックっていうんですけど、はい、その人のワインが大好き で、
はい、
で自分でその人の樽を買うぐらい好きなんですけど、
はい、
お店の名前入れてワイン作ってもらったりするぐらい仲良しなんですよ。だからその日本に来た時にフランス今度行くんで働かせてもらえませんか、もじもじちょっとね、なんつうかな、あのその当時はね、なんていうんですかね、若かったし、そのたどたどし、はい、あのフランス語も全然喋れなかったので、言葉で伝えたらばいいよって言われたん
ですよ、うん、軽いですね、
うん、いいよって言われて、あ、じゃあ行こうと思って、
はい、
で周囲にファーって吹きまくったんですよ、僕ロマネコンティの女の子で働きますみたいな、
はいはいはいはい、
で壮行会とかまでしてもらって、
うん、周りからです、おおみたいな、ね、
みたいな、おマジかみたいな感じだったんですけど、でも行ってみたら、はい、あのやっぱり言葉ができなさすぎて、うん、とりあえず喋れなさすぎって言われて、
うん、
ここじゃやっていけないみたいなことを言われて切られちゃったんですよ
言ったらクビになったと。
そうそうそうそう、
そう、それもそれで衝撃ですね、
うんうん、でまあコミュニケーション取れないから、
うん、
多分面倒だと思ったんですよね、
うん、
でまあ切られちゃったん
です。まあ仕事として捉えるならまあ致し方ない部分はあるみたいな、
うん、そうですね、うん、その後ですね、一生懸命こう探して探して、うん、あのまあ行き着いたのがマルセル・ラピエルだったっていう。
おすごいですね、切られてクビになったわけでしょ、うん、で異国で一、
うん、
人で、
はい、
さあどうしようみたいな、
うんうんうん、
もうこれいろいろ当たるしかないみたいな。
あ、そうですね、もう本当におっしゃる通りで、うん、いろんなところ行きました、う
ん、でここで働かせてくださいみたいな
みたいな感じで、うん、でもロマネコンティのオーナーさんとか行くってこう吹いてまうその後じゃあね、どうするかっていうと、やっぱりブルゴーニュのやっぱり著名なとこ行くわけですよ。でそこ行ったんですけど、
はい、
やっぱり当然ダメなわけですよ、うんうん、まあ、うちもスタッフ足りてるからとか、
うん、
もう今シーズン始まってるんでこのスタッフで今シーズン行くから無理って言われたりとか、うん、
しかもまあフランス語もそこまで流暢には話せてない状態 で、
ですね、うん、そうです、そうです、その時フランス行って3ヶ月目とかそのぐらいなんですけど、そうそうそう、
けどリヨンのワイン屋さんとかでも、
そうそうそうそう、
働かれてるんですよね。
そうですね、でそこの人が顔が利いたというか、
うん、
いろいろ探してくれて、
うん、
でやっぱりワインショップでちょっと働いてたりすると当然納品に来る生産者とかもいるんですよね、
うん、
だからそこ一番早道だったんですけど、
うん、
まあ、そこでラピエルがねちょっと働く人を探してるよと。
おーすごい、なんかあれですね、イーノさんのそのワイン人生というか全部こう地図つなぎというか点と点がつながっていってますよね。
まあ、その当時は本当にもう何が起こってるか分からないですけど、まあ今考えるとそういうこと
です、思い返してみればそうですよね。
そうそうそうそう、でもその当時マルセル・ラピエールのワインってボジョレーのワインなので、今ではねナチュラルワイン父と言われてますけども、でもやっぱり言ってもボジョレーのワインですよ。ロマネ・コンティのオーナーのところで働くって言ったのにボジョレーかよみたいな、
当時そこまで認識もなかったですもんね、ボジョレーに関しては。
帰った時にそれが自分のキャリアというか、そのなんですかね、嫌な言い方をするとその周囲に対してね、
うん、
行ってきましたって言えるのかっていう、
まあロマネ・コンティという偉大な名前とどうしてもまあ比較してしまってたんでしょうね。
そうそうそう、
多分純粋に一つのワインとして向き合うんじゃなくて、
うん、
こうちょっとそのブランド名がちらほら頭に入るというか、
要するにそうですね、だから日本帰ってきた時箔ですよ、だから要するに箔がつくかつかないかっていう、要するにだからそれがやっぱりボジョレっていうそういう話になっていくので、なるとやっぱり箔がつかないっていうことになると果たしてそれいいのかなと思ったわけですよ、
うん、
話もらった時に、
うん、
でもまあとりあえずねそれしか生きる道じゃないんで、
うん、
もう帰るしかないから、
うん
うん、お金もそこついてきましたしね、なのでまあそこでまず会いに行ってみようかなっていうところで会いに行ったところ、まあ本当に非常に素晴らしい人と、
うん、
その人となりに、まあ、もうそういうようなすごく美味しいワインが作られていたし、
うん、
まあ、当然日本でも扱っていたし、
うん、
その彼のワインを飲んでたし知ってたんだけど、
うん、
ここで働かなかったらどこで働くみたいな、
うーん、
そういう、気持ちになりましたね。
うん、
なんか最初に行った時のエピソードを聞かせてもらっていいですか、マルセルの子。
まあ、行った時にやっぱり CV といって履歴書を出そうとしたんですよね、
はい、
でもその前に、あ、まあ、ちょっと待って待ってって言って、あのワイン飲みなよって言われて、
うん、とりあえず
そうとりあえずワイン飲めって言われてあ、ありがとうございますって言って、まあ、まあ後でまあ見るけど、
はい、
まあ、なんか美味しいと思ったら、まあ、ここで働いてみたらっていう、
うーん、
そんなノリでしたね。
うーん、うん、
でも今や会いたくても会えないからね、マルセル・ラピエール
行くまでにやっぱり道中そのやっぱり畑を今までいろんなそのブルゴーニュも畑もあったし、うん、いろんなとこ行ったんですけど、うん、行くそのロックさんに行く前に僕フランス一周してるんですよ。
うん、
車で一周していろんな産地を回ってから働こうかなと思って、はい、で見たけど、でもそのブルゴーニュじゃなくてボジョレに行った時に畑にすごく感動したんですよ。ああこういうとこで働けたらいいなって、ね、
それはもうあの畑の見た目に感動したんですか。
そうですね、うん、あの谷があり丘がありっていうような、う
ん、独特ですもんね。
独特なんですよね、景観とかね、うん、そういったものがすごく気持ちいいなって思って、うん、ああこういうとこだったらいいかなっていうのはちょっと思いましたね。
フランス行かれてる時はもういろんな作り手のとこ巡られたん
だ。大体200軒ぐらいは行ってますね。
あその間で、
あ、まあ、200軒ってちょっとあのトータルでフランス行った時は140軒ぐらいかな。
あいやまあどっちにしてもすごいです
もうフランスにその高速代とガソリン代をたくさん払いましたね、税金は。
ですよね、回るのに距離から言うとすごい距離ですもんね。
そのマルセル・ラピエールのところで働かれてる時っていろんなこう国の人いるんですか。
主にカナダ人、フランス人、うん、まあフランス人だけど、まあ、アラブの人とか、
うん、
まあ働いてる人がそういう人だったから、
そういう人たちはなんかこうワイン作りを勉強しに来てるみたいな。
いや、カナダ人は勉強しに研修生として来てたりとか、うん、でフランス人も研修生で来てる人たちもいるんですけど、うん、まあ、アラブの方たちはもう完全に労働者、
あ、もう季節労働みたいな、
まあそうですね、うん、あとはこの時期だけお願いするとか、
うん、まあ、こっちでいうリゾートバイト的な感じですよね、一旦ね。
そうですね、
出稼ぎ
て、その隣のマコンとかに住居を持っている人たちで、うん、まあ、大体この人たちにお願いするというのは決まってる。
あ、なるほど、
感じその時期は
みたいな。そうですね、レギュラーメンバーは決まってる感じです。
そのみんながみんなワインを勉強しに来てるってわけでもな
くないですね。
日本人はいないんですか。
日本人はいなかったですね。まあ、そこは長く働く人は僕が初めてでしたね、
あ、
ラピエルのところは。
あ、そもそも、
そもそも
あの何人とかじゃなく、
なくなく
スタッフとして。
そうですね、
うんうん、今や日本人結構ね、マルセル・ラピエルのところ働いてますね。
そうですね、僕の後輩たちは結構 4,5 人はいますね。
へ
え、
貴重な体験やね、それね。
うん、
まあそこが言ったらある意味ね、まあどこも神髄ですけど、神髄だらけですね。
うん
神髄の呪術内じゃないけど、こう出だしからしてもだってブルゴーニュの畑で感動して、うん、でその後そのレストランにで働けたのもいいですよね。その1万本のセラーがあるレストランがあったからルマーネコンティも行けてっていう、まあそこでちょっと挫折がありますけど。でも挫折があったからマルセル・ラピエールとこ行けたっていうね。
そうですね、
うん、
でさらに言ってしまうとですね、うん、あのマルセル・ラピエールの甥っ子がフィリップ・パカレという生産者なんですが、はい、でこの生産者というのはロックの、うん、ずっとワインを作ってた人なんです。
ロマネ・コンティの、
ロマネ・コンティのプライベートセラーのワインを作ってたのがマルセル・ラピエールの甥っ子。
身内なんですね。
そうなんですで、まあ、2003年4年5年といたんですけど、はい、4年に関してはそのフィリップ・パカレからちょっとワイン作りを手伝ってほしいって言われてて、はい、プライベートセラーのワイン作ってた方と僕は働いてるわけです、
うん、要はロマネ・コンティ
じゃないけども、
じゃないけどそのオーナーの
もともと働こうと思ってたところの、ワインを作ってた人と一緒に働いてた、
うん、
ということは大きく言うともともとその当初の目的を果たしたっていうか、
ね、
そういうことですよね。
フィリップ・パカレって、ね、僕でも名前知ってますけど、あのロマネ・コンティから醸造長になってほしいみたいな依頼があって、
うんうんうん、
いや僕はあの自分のワインを作りたいからって断った方ですよね。
そうです、そうです。
まだ結果的に確かに目的は果たしてるかもしれないですね、一番初めの、
うん、そうなんですよ、
で今これ飲んでるワインあれですよね。
これはあのクリストフ・パカレなので、はい、あのそのフィリップ・パカレのいとこ
に当たる人
で、同じくマルセル・ラピエールの甥っ子、
ね、なるほどなるほど
ですね。
あ、いとこなんですね。
いとこですね。
これもすごい美味しいですけど、で
僕もそのイーノさんのマルセル・ラピエール行った時のことを何回か話を聞いたことがあって、うん、本当にマルセル・ラピエールはイーノさんのことをこう子供のようにこう扱ってくれたね、おっしゃってましたけど、
そうですね、もう本当にまあ、フランスでのお父さんっていうかね、
うん、そういう。住んでるとこは別やったんですか。
敷地の中で、 一緒でしたね。
あ、じゃあ居候みたいな感じですね。
居候ですね。
二人でジュラに行ったりパリに行ったりいろいろね、二人で行動してたんですよね。
うん、本当にそんな感じですね。
うらやましいという言葉でしかないぐらいうらやましい。
よしき君もいるじゃないですか、フランスの師匠が。
いや、師匠いますよ、僕もいますけども、もうマルセル・ラピエールってね、今会いたくても会えないじゃないですか。なので余計思いますね。
そうですね、いやっていう感じでね、これフランスの話を聞き出したら無限に出てくると思うんでね。
ですね、
はい、いろいろ聞きたいこともあるんですけど、
はい、
もうちょっとこう根本的なところというか、20年以上、まあ、ワインの世界におられて今みたいなね話してきた感じで、まあすごい経験も多くお持ちであると。でそういう、まあ、飯野さんなんですけど、そもそもワインをどういうふうに味わって楽しんでるのかみたいなところをちょっと聞きたいなと思って。
いやー、難しい質問ですよね。なんかまあもう日常的なね、自分の生活に溶け込んでしまってるもちろんものなので、はい、もちろんお店で出すときは、はい、テイスティング一応やっぱりしますし、はい、その状態をやっぱチェックして、
うん、
あとまあナチュラルワインの場合は特に大事なのは温度管理とか大事なんですけど、うんうんうんうん、そのワインがこの温度でいいのかなとか、うん、今この瞬間がこれ飲み頃なのかとか、うん、出していいのかとか、うん、そういうジャッジはやっぱりしますから、うん、人権差はありますけども、うん、プライベートだともうね、なんか自分が知ったワインをよく飲んでいて、
うん、
やっぱりなんか安心して飲みたいなっていうのがあったりするので、やっぱり考えなく飲んじゃってる、
うん
うん、自分がリラックスするためのものっていうか、
ね、僕仕事で関わってないんで、まあ、基本常にリラックスしてる状態で飲んでるんですけど、エシ君前言ったけど、やっぱちょっと距離感みたいなこと言ってたやん。
ああ、あるある、常に。
その仕事でやっぱ飲むときは、うん、その味わいを分解して考えてしまったりとか、純粋に普通に美味しいだけでいいのに、
うんうん、
いろんな概念が入ってくるみたいな、
うんうんうんうん、
それと結構意識的に分けてるってことですね、飯野さんの。
まあそうですね。
うん、
まあでももうお店で扱ってるワインも基本的には自分の中でも分かっているものをほとんどなので、ただたまにエラーがあったりするので、やっぱりボトル差とかっていうのもあるんですよね。そういうものをやっぱり見逃さないようにしたりとか、当然ですよね、仕事をする上ではね、お客様にお金をいただいたりとか、やっぱりナチュラルワインをやっぱり正しく知っていただくためにはそこをしっかりしなきゃなと。それが自分のその他の方との違い、
うん、
ナチュラルワインよく知ってるからこそ、まあ、ミスっちゃいけないというか、
なるほど、
適当なものを出さないっていうか、
確かにね、暴れ馬なワインみたいなのもありますからね。
うん、
でそこで例えばね、あんまりこう飲んだことない人がそういうの飲んで、あ、こんなワインなんやってこう印象が悪く終わられてしまうみたいな可能性もありますからね。
非常にあると思うんですよね。でお客さんによってはなんか臭いワインくださいとかっていう人もいたりとか、いや臭いワインって何ですかって、まあうちにはね、美味しいワインしかないんですけどねみたいなね、そういうもうちょっとイラッとしながら返すことはやっぱあります。
臭いワインって何なんですか。
ガスっぽいっていうか、
還元してるみたいな。
そうそうそうそうそう。
あ、それをいいと取られてるってことですね。
そういうことですね。それが癖であり、まあナチュラルワインの特徴っていうかね、そういうふうに感じてる人もやっぱり、まあ、おられるので、
まあ分からなくはないですけどね。その還元臭とかは僕はそこまで好きじゃないですけど、やっぱこう青臭いとかちょっとこう植物っぽい感じとかはやっぱナチュラルワイン独特で、程よく感じれるワインはやっぱ美味しいって感じるから、まあそれを伝え方を間違えると青臭いワインくださいみたいな。
あとはなんかやっぱり酢酸的なね、あとが酸っぱいワインとか、やっぱり酸が立っててとか、
僕は今聞いてて思ったのはやっぱりソムリエの時と今酒販店やってる時の捉え方も全然違うなって思いました。ただソムリエの時はやっぱりそのある程度完成されたワイン、まあ今でクラシカルなワインっていうんですかね、そういうワインを扱ってたので、その作品に対してそのどれぐらいなのかとか、そういうまあ判断をしてたんですけど、こういうナチュラルワインを扱うようになってからは、さっき飯野さんもおっしゃられたそのネガティブなところがどこにあるのか、今の状態はどうなのかっていう、そこら辺のこう判断の意識の方が強い
なるほど。
捉え方は今と昔とは全然違うかもしれない、うん、作品として見てない、どっちかいうと。
でもあのシンさんはなんかワイン、はい、まあ、飲まれてて、はい、なんかこう、まあ、ヨシキさんの影響も多分あったと思うんですけど、はい、一番好きなワインとかあるんですか？
いや、もう一番好きなワイン、いや、それはもうあのね、前は結構言えてたんですけど、今はね言えなくなってきましたね、ありすぎて。いや、今飲んでるのこれもめちゃくちゃうまいですし。
そうですね。
あと昨日飲んだやあれも俺好きやったな、あの
ローランバーンワールド。
あ、ローランバーンワールドもうまいし、いや、あれも素晴らしい。
うん、
と、もう一個ほらロワールだったかな。
あ、はいはいはいはいはい、
のちょっとあれも青っぽいとか。
うん、あのピノドニスですね。
あ、ピノドニス。
はいはい、ピノドニス。
そうそう。でその前にあのジャンクアスターナのピノドニスが多分 50% ぐらいのやつを飲んでて、ちょっと結構似てるなと思ったんですよ。あ、これ好きなやつやと思ったら、まあ、品種半分と地域が被ってたみたいなんで、だからなんかいっぱいあります本当に。
でも徐々にそういうその広がりが、
うん、そうですね、
どんどん、楽しい時ですね。
いや、楽しい。もうあれですか、え、もう悟りの域に。
いやいや、そうですよ。もうこれだけね飲んでくると、
そうですよね、
あの
客観視できると。
いやいやいや、でもまだまだね、世界いっぱい広くて、まだ健康ですし、
そうですね、
はい、これからもね、いっぱい飲んではいきたいと思うんですけどね。
そうですね、ある意味だから僕今めちゃくちゃこう本当に最高な時だと思うね。ファーストインプレッションばっかりから、うわ、これ美味しい、何これっていうので、ちょっとつながり出してきたとこもあるんだけど、あ、この品種とこの地域の味、この特徴があるなみたいなとか、まだそこを紐づく前の時って、一回一回がもう感動みたいな。
ちょっと体系的に考えれるようになったってことなのかな。
体系的に感じせざるを得なくなって
きた。なるほど。それがその、あの勉強せなあかんっていう気持ちじゃなくて自然と入ってきたってことや。
自然と入ってきて、それよし悪しやと思ってんねんか。面白い部分でもあんねんけど、そのこういう品種はこういう特徴があって、よりこうこう感じたら美味しいってなんねんけど、先入観が生まれるやん。
言ってたね、この前も言ってたね、それは。もっと直感で感じた
り、そうそうそう、直感で感じた方がバーンみたいな時もあるし、まあまあ難しいとこではあるんだけど、
はいはい、
まあでもね、これからどんどんどんどんね飲まれていっていただいて、
そうですよね、
また新しい和のワインの輪を広げていっていただ
く、はい、そうなんですよ。
はい、っていう感じでね、
はい、
いろいろと今日は飯野さんをお迎えして、
はい、
いやー、なんか濃い話やったね。
ね、
普段ね割とゆるゆる
ゆるゆるなんでね
やってて、今回はなんか本格的にね、はい、ワインの話が、まあ、ほんのまだ一部なんですけどお話できたかなっていう感じなんですけど、
はい、
飯野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
どうでしたか？
いやいやいや、もうあの2人のその関西トークにこうちょっとついていけないっていうか、まあちょっとこれからもうちょっとこう京都弁ちょっとそやねんなとか、ちょっとこう相づちを打てるようにちょっと東京帰って仕込んでいきたいなと思っています。
何回かね、ゴッツっていうね、
ゴッツは言わないということで、それも勉強になりました。ありがとうございます。
関西弁の勉強になったっていうことですね。
そうかな。
なるほど。
まあ、僕らはワインの勉強になりましたからね。
はい、
そう言っていただけるとありがたいです。
ありがとうございます。はい、
で、飯野さんね、あの冒頭のプロフィールでいろいろこう紹介したんですけど、まあ、現在の活動として飯野ナチュラルワインセレクションっていうね、はい、やられてるんですけど、
はい、
これはどういうことなんですかね。
そうなんです、皆さん聞いてください。今あの緊急事態でですね、お店が開けないんです。
切実な
切実なお願いですとか言って、ごめんなさい。まあね、ちょっとちゃかしてごめんなさい。いいのナチュラルワインセレクションっていうのはですね、はい、やっぱりそのナチュラルワインって美味しいのもあるし美味しくないのもたくさんあって、まあ、僕の印象からすると結構美味しくないものも結構散見するというか、変な味がするものがあったりとかって話がありましたけども、 っぱりそういうものが結構すごく多くって、うん、成功もしてるけど失敗してる人も多いんじゃないかと思うんですよね。うんそのナチュラルワインって結構エチケットが可愛いとか、うん、ちょっとこう奇抜だったりとか、うん、キャッチーなものが今すごく多いので、うん、ジャケ買いする人ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、うん、でワイン失敗したって人多分選びに失敗したって人がとても多いと思うんで、うん、そういう人に向けてでも実はナチュラルワインって本当に美味しいんだよっていうのを知ってもらいたいっていう、うん、そういう酸っぱくないまあ、豆るっていうか変な味がしない、うん、そういうワインを特に選んで、お送りしますというのがコンセプトですね。
まあ、イーノさんの、まあ、厳選したワインの販売ですよね。
そうですね。
これなんかいくつかあれなんですねプランというか。
そうですね基本は1月に3から4本送らせていただいてベースはその中の1本を取っておいていただいてまあ、皆さんで日時調整して、まあ、それをオンラインで、まあ、ズームのみっていうかテイスティングしましょうという会ですね。
でオンラインコミュニティでもあるってことなんですよね。
そうですね全然同じ人がいるっていうわけじゃないんですけどズームとかそういうツールって画面共有できるんで、まあ、そこで資料を出せたりとか、まあ、そのエリアの地図だったりとか、うん、そういうものが出せるのでちょっとしたプチ勉強会少しこう勉強したい人に家にいながら勉強できるし、うん、ノーリスクだしその画面上ではありますけど、うん、いろんな人たちとやっぱりこうつながれたりとか、うん、今の時代ならではの、うんまあ、ちょっとサービスをちょっとやり始めてます、うん、
その定期便を頼むとそのズームでその中の一本を共有できるってことですよね。
まあそうですね皆さんと共有できる、うん、
なるほど、
うん、し勉強もできる、うん、どういうブドウ品種でどういうエリアで作ってて、うん、そのエリアってそもそもどういうとこなのかとか、
うんうん、あこれはでもすごいお得ですよね。いやワインを買って、うん、
講習も結構
来ますね。そうそうそう、うん、で飯野さんがねあの選ばれたワインなんて多分全部美味しいし
間違いない、うん間違いない言い直しましたね
これあれですかあの E のナチュラルワインセレクションとか、うんまあ、E のナチュラルワインとかで多分検索したら出てきますよね。
出てきますね、うんうんはい、
それで皆さんチェックしてみてください、
はい、ありがとうございます
いや、飯野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそなんか楽しい時間を、ね、共有させていただいて
強行スケジュールの中昨日京都入りで今日の夜帰られるというでかなり内容も濃く濃く
そうですねだいぶ濃いスケジュールですよ、ね、
はい。ありがとうございます、
ありがとうございます。
よしきさんのおかげです。
いえいえいえいえ飯野さんにとってワインとは
急に最後に
いや聞いてみたかった。あのじゃあ2人で話すときさそこまでワインとは何ですかみたいなこと言えへんわけ。
急になんかプロフェッショナルみたいな。
いやこのワインの輪の場を借りさせてもらってちょっと聞いてみようかなっていう、
は
い
は
い、
急に NHK 感出して
くれるそうですよ。なんかプロフェッショナルみたいな仕事の流儀みたいなそんな感じですよね、うん、
ちょっとチャンネル変えました。
あどうですか、
はい、飯野さんにとってワインとは、
はい、なんでしょうね。でもまあもう人生の一部でしかないですよね。もうねすでにね、うん、もう自分の分身というか、うん、もう人生を通して付き合ってで、まあ、それを人にこう伝えていきつつ、うん、自分の中にもあるものというか、う
ん、あ自分の一部みたいな感じですね、
う
ん、
そうですね、うん、
自分の分身。
なるほど、う
ん、はい。ということで、はい、よし君何かありますか。
はい、ワインは絆。
ワインは絆いいね。
いいですね、
はい、
うん確かに
素晴らしい、うん。
今回あの飯野さん京都来られていくつか巡りましたけど、まあ、この後もねちょっと打ち上げ的なことしますけど、はい、全てワインつながり。
そうなんです。
そうですね、まあ、人つながりというかワインつながりというか、うん、
そうですね。どっちもですね。人がワインをつなげワインが人つなげみたいな、うん、人がワインをつなげお前は
まあとにかくつながってるっていうことですね、はい、つながってる
ってことですね、うん。今回ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです、
なんかねまたいろいろとお話聞いたりですね、
はい、ぜひ、
うん、
ぜひまた、まあ、次回呼んでいただければ。
いやいやもちろんもちろん、はいはい、よろ
しくお願いします。11月にね僕ら東京行くんで、うん、その時にもし
そうですねお時間が許すなら、はい、ぜひ出ていただきたい。
ぜひ、はい、楽しみにします
っていうところでね、ワインの第47回の、ね、スペシャルゲストに飯野瑞樹さんをお迎えいたしまして、はい、飯野さんはあの ルシェーヌ東京の青山、
南青山、
まあ、今ちょっとコロナで、ね、営業時間がいろいろバラバラかもしれないんですけど、まあ、インスタグラムとかでチェックしてみたらお会いできると思うので、ぜひ東京に行かれた際、
はい、
もしくは東京在住の方はね、
はい、
よしき君も通った店なんで、ね、
はい、
はい、というところでありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、では次回は満月か新月かハーフムにお送りいたしますので、それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。